サルトン、皆さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りしますエスペラントって何の時間です。今日のタイトルはエスペラントって何。今回、今日が203回目、最終回というタイトルでお送りいたします。8年半の間本当にありがとうございました。2016年の3月の9日に第1回放送を始めまして、今日が203回目です。海外からのお客様はフィリピン、オーストラリア、ベトナム、ドイツ、アメリカから参加してくださいました。コロナの前にはスタジオに関東からや東北からたくさんの方が参加してくださいました。そして、京都エスペラント会以外のエスペラントストの方、大本教のエスペラントストの方、それからたくさんの学生さんが出演してくださいました。今日はスタジオに集まりましたエスペラント会のメンバーのエスペラントの魅力をお話していただきたいと思います。それでは水戸敦子さん、どうぞ。
はい、エスペラントは生まれつきでなくて、誰にとっても学習のいる言葉なので平等だと思います。またエスペラントの平和を大切にする主義は、日本にある古い言葉の和をもって尊しとなすのと共通しております。初対面の人と安心して話を始められるのは大きな楽しみです。
はい、ありがとうございました。それでは森川さん、どうぞ。
森川かのえと申します。事務局とですね、エスペラント入門講座の講師をやっております。エスペラント語はですね、英語に比べまして、とても発音が優しい言葉です。ローマ字読みでできます。ですからローマ字ができれば誰でも話すことができます。9月4日から日曜日午前10時から12時までエスペラント入門講座を、京都市下京区のエスペラント会館で行います。ぜひご参加ください。
はい、ぜひご参加ください。それでは野田純子、私もお話させていただきます。エスペラントを学ぶようになって、本当にたくさんの人の輪に参加することができまして、いくつになっても勉強することは楽しいなと思っています。そして発音が美しいと言ってくださる方がいて、エスペラント語で歌を歌うようになりまして、2枚の CD を出すこともできました。今度の10月の5日に行われる韓国での、日本韓国合同のエスペラント大会で開会式で演奏させていただくことになりました。娘と2人で韓国に行きます。頑張ってまいります。それでは最後に、エスペラント会館のオーナーの相川さん、どうぞ。
こんにちは、相川節子です。私はエスペラントの魅力の文学的な方面についてお話ししたいと思います。エスペラントは人工語だから文学なんて書けないだろうとおっしゃる方がまりにいらっしゃるんですけれども、最初にエスペラントのパンフレットが出た時、何が載っていたかというと、実はそこにハイネの詩をエスペラントに訳したものが載っていたんですね。そして1年後に追加のパンフレットが出た時には、アンデルセンの中編小説がエスペラントに訳されて載っていました。その後もいろんな文学作品がエスペラントに訳されています。日本でも宮沢賢治の童話や源氏物語をエスペラントに訳して出版している人がいらっしゃいます。私はハムレットも人魚姫も源氏物語もエスペラントで読んでおります。まあ日本語訳でももちろん読んでいますけれども、やっぱりいろんな言語で読むのはとても楽しいです。特に源氏物語は現在のドラマとドラマの光景を思い浮かべながらエスペラント訳を読んでおります。それでは魅力の話はここまでにしまして、京都エスペラント会では毎週水曜日に勉強会を持っております。水曜日の午後2時から4時まで、会場は下京区のエスペラント会館です。それから水曜日以外にも夜も含めてスカイプを使った、ネットの勉強会をやっておりますので、関心のある方はぜひお問い合わせください。 電話番号は 075-343-3120 です。
あと11月の2日にあの歓迎祭があるんですよね。はい、あのエスペラント の, あのいろんなあの素敵なところを皆さんに知っていただきたいということであのやりますので、ぜひ皆さんいらしてください。それではあの203回の長い間ありがとうございました。皆さんのおかげで続けてくることができました。それでは皆さん、あのさようならを一緒にエスペラントで This Revido、 ありがとうございました。
ありがとうございました。
また会う日まで。